こんばんは。
こんばんは。
今週も美里さんと一緒に乾杯します。
はい、よろしくお願いします。
はい、改めましてレストランゴーゴーキッチンのオーナーシェフ田辺美里さん、はい、今週もよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ね、先週もお店ができるまでというか、オーナーシェフになるまでの経歴がね、びっくりでした ね。もう運命としか言いようがない。
ね、
望んでた道でもなかったけど、なんか自然な流れでね。
でも僕はなんかその、なんていうの、自分で選ばんくっても自分の運命でこう訪れてきたことを一生懸命やる人っていうのが、なんか幸せになれる人みたいな気が僕はする。
でもね、それはそれで受け入れてるから、やっぱり選んでるよね。
もちろん選んでるんだろうね。もちろんそっからだけど、逃げずにさ、やっぱり自分のなんかたまたま与えられたようなことをやっぱり一生懸命取り組む人って、やっぱりなんか素敵な人が多いような気がする見てたら。
わかるよね。わかる。
それはわかる。
わかります。
それ受け身だけじゃなくて、やっぱりやっていて楽しいとか。っていうのがあるから続けられるんですよね。
もちろん、お料理食べるのもですけども、お料理大好きですもん、やっぱり自分にとって、もう、多分ゴーゴーキッチンが次の住処となるんだと思うんだけども、やっぱり良かったなと思います、最後ってまだ死ぬわけではないんですけども、料理人として、後半を迎えられてる人生のね、すごい幸せだと思います。
そう思えるんですね。
すごいですね。
毎日素敵なことをやってると自分では自負してます。経営とか考えると、もう全然もうビジネス的にももう成功もしてないし、下手くそなんですけど、でも。いい店だと自分も思うし、自分がもちろん作り上げたって上げてきたっていう十何年経っての今がとっても好きです、
はい、お店のお料理としては、何ですか、家庭的イタリア料理なんですかね。
どうなんでしょう、
ジャンルはどういう、
いや、ジャンルっていうかそういうカテゴリーっていうかな、カテゴリーにね、別にとらわれないで、もう自由にゴーゴーキッチン美里の料理という形でしかもう表せられないです、だから創作イタリアンなんかとか ビストロなんかとか、あんまりこういうふうにこうかあかって言われても、どれの要素も全部あります。
なるほど、はい、
でも洋服でもそうでしょ。
そうですね、もちろん。
アメカジカって言われても、例えばヨーロッパブランドを入れたい時もあるでしょうし。
そうです、そうです。でもアメリカものルーツがイギリスだったりフランスだったりするので、
そうするし、
そうそうそう。
やっぱりミックスのこうなんていうかな、自分らしいっていうか、お料理であるとかファッションであるとか、やっぱりそういうオリジナリティとかいう部分は大事にしたいです。
でも僕は何よりもやっぱりその、お客さんに美味しいもの食べてほしい、おもてなししたいっていう気持ちがすごい伝わってきて、それが一番なんか嬉しいお店だった、本当に。
でもそれはでもそうじゃない、皆さん本当は
なのかな、でも特にそう思ったね。
ダイレクトだから、
そうそうそう、持ってきて説明してくれ
た。たまたまお客さんが他にいなかったから忙しい
時はね、
それだけなんかずっと料理作
ってる。でもやっぱり
気持ち伝わります。
僕は本当になんか
初めて来店した時に、衝撃だったのが、まだだから10年ぐらい前ですかね、今日いいカツオがあって、さっきごぼうかなんかでこう、いちごをね買ってきたのを、それ合わせたら美味しいと思うから、ぜひこれ食べてって言って、カツオのカルパッチョにいちごのスライスが乗ってるのを、なんかもう本当に今私がおすすめする食べ方、いい食材が入って合わせるから食べてっていうのとかがもうすごい嬉しくて、ああもう美里さんのだからお家に招かれたっていうか、美味しいもの食べて帰ってほしい、笑顔になってほしいっていう、もう本当未だに忘れないです、あのメニュー。
そうでしたか、いやカツオといちご合わせたのはちょっと記憶にないですけども、
カツオだったかちょっとごめんなさい、私も分からないけど10年ぐらい前から
カツオではなかったと思います。
でもなんかね、お魚にいちごが乗ってて、もう感動して、
やっぱベリー系と合うっていうのは、もしかしたら、マグロかしら、
マグロか
かもしれませんね。
ね、美味しかったです、
はい、カツオではないと思う、
季節的にカツオじゃないかも、いちごだったら
最高。どうなんでしょう、ちょっと覚えがないです、身に覚えが、
でもなんかね、そう地元のなんか食材でいいのが入ってっていうの
なるほど、
よかった。
でもいつもそうやって即興でパパってこう、即興って言ってもきっとどっかで記憶に残って、なんか食べたとかいう、全くお料理っていうのも絶対 ゼロ無から有を生むもんではないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
いつかどっかで食べた記憶であるとか、はい、あのそういうのの多分、ね、長生きしてる分だけ引き出しがいっぱいあるんじゃないですか、ね、
でもそのセンスと ね、うん、ね気持ちがなんかね、
あ気持ちは、はい、
もう決めてた準備したものを出すだけとかではなくて、なんかその情熱が嬉しかったです、ね、うんうん、
そんなに言っていただけたら、うん、私も嬉しいです、ありがとうございます
ね、 ね素敵、うん、それは素敵なお店でした、う
ん
う
ん、先週あの生い立ちとか幼少期遊んでた、うん、映画館にね通ってたとかっていうお話聞きましたけど、うんうん、そこをこう生の頃にローリングストーンズでキュンときて、うん、そんな田辺美里さんはその後どういう、うん、
その後、大学受験の 美大に行きたかったんですが、
あ、あの
行きたかったんですが、ね、まあ、まあ、落ちるってやつですね、うんうんうん、で、両親は東京にとかあの女の子が行くと危ないと言って、はいはいはい、まあ、京都かせめて、まあ、大阪かせめて京都あたりの、うん、その頃は短大っていうのが、うん、あの普通女の子は四大っていうよりも短大がまあポピュラーだったのね、うん、に行くようにって言われたんですけども、私はその子供の時からなんとなく違和感感じてたっていうのと、うん、やっぱり東京が好きっていうのと、まあ、母両親とも静岡なんですけど、子どもの頃からやっぱり夏休みに横浜やの東京やの、まあ、兄弟、あのお父さんお母さんの兄弟とかのお家で夏休み過ごしたりとかしてて、私大阪合わせて買い物にちょこちょこと行きましたけど、やっぱり東京の方が全然楽しいなと思ってたので、で これを機に東京に行かないと思って、うん、そしてまあ、まあ、あの一個だけ学校推薦で入ったあの大学に行くことになるんですね、うんうん、で18でしたね、
うん、じゃあ親の反対も振り切って、
うん、っていうかもうでも行くとなったら、うん、もう反対言ってもしゃあないなって、うん、もうそこまで決まってたらしゃあないなみたいなのが、うん、まあ、で母親が推薦が決まった時にもうお金振り込んでくれたりとかしてたみたいで、うん、もう自己報告みたいな父親もあれだ、うんうん、けどそのデモジーパン履いてデモとか絶対行かんといてくれよとか
そんな時代ね、
まあ、そう
だ
ね、そんな全然興味ないし全く違うしと思ったけど、うん、まあ、まあ、なんか父親が、仕事かなんかであの東京行って新宿で催涙ガスかなんかを浴びせられて、その当時えらい目に遭って、もう方法の手であの帰ってきたっていうことがあったんですって、あんなんことだけは絶対すんなっつって、
心配しますよね、でもね、
歯違う歯違う
歯が違う東京ではどのあたりにお住まいだったんですか、
ね、最初は少しだけ成城っていうところ の、はい、あの親戚のおばちゃんのところで、うん、そこから、駒江という今駒江市って、うん、そこの、はい、個人で経営してる女子寮みたいなところに入ったんですね。本当にちっちゃいあの6人とか7人ぐらい の、うん、あの女子大生ばっかりのみたいな、うんうん、けどそこが駒江って言ってすごいこう、うん、あのまあ、田舎だったのよその当時、うんうん、で成城の時は小田急線で急行止まるけど、駒江っていうのはそこから乗り換えて、うん、でしかもその寮っていうのがバスで、はい、駅からバスに、はい、でバス停からもずっと歩くと、はい、私岩佐の駅前の子やから、うん、通学で電車も使ったこともない子が、ね、田舎の子やから田舎が環境がいいでしょって、うん、ちゃうちゃうって、うん、私は特急止まる駅の前に住んでた
けど、そうですね、
だけどなんか勘違いされたんが、なんか田舎の子やから環境のいいところがいいでしょうって言って、うん、おばちゃんがその、うんうん、あのお知り合いのお知り合いの方のところで、うんうん、あのいいから全然ちゃうし、うん、
不便になってるし
めっちゃ不便だし、なんなら、うん、バスら乗ったことないしみたいな、うん、で結局もそこ出て、うん、で学校の近く新宿の方に、うん、引っ越したんです、うん、でその後がまたあのあれその新宿の、うん、まあ学校から徒歩20分ぐらいだったんかしら、うん、結構ちょっと住宅地の中の、うん、あの そ, うね、その当時はまだワンルームマンションっていうのがいっぱいあるった時代ではなかったので、うん、まあでも2階建てのアパートっていうかな、まあ、うんうん、建物だったんですけど、そこの1階だったんですね、うん、でそれまた2階が火事になっちゃって、そう、うん、で あの私のとこが出荷じゃないんですけど2階が火事になっちゃってもすごい、うん、あのぼやじゃなくて、うん、本ちゃんの火事で、ね、でえらいことになって、
ね、炭とね、
そうです、そうです、うん、そしてもうそこをまあ、うん、出て、引っ越して、うん、そうそう急遽あの佐賀さんがダメっていうことになって、うんうんうん、で下落合っていうところに、うんうんまあ、住んででもそれも西武新宿線で、はいまあ、ちょっと面倒くさかったんで、まあ、そこもすぐ引っ越してまあ結構私結構あの点々としてるんですけど、はいはい、で三宮橋っていうところが一番学校から近かったんですけども、はい、に住んだりその後は神宮前三丁目とか、
う
ん
いいですね、
北小山二丁目とか
原宿の方
ですね坂田さんの方にじわりじわりと
いわゆるキラー通りっていうところの裏手で、はい
はい、そうですね
外苑の駅のちょっと入ったところのあたりに住んでたりとか、ねはい、まあだんだんだんだんこう出てくるわけ、うん、でなぜかというとその電車嫌いでしょ用の欄っていうか、う
ん、すごいわかる
あのバスとかも乗るのも苦手でしょ、う
ん、あの朝の混雑とかも絶対無理ですよね。
そうそうそうすごかったのよその時の時は、うん、通勤
あの
学校に行く時に痴漢に遭うわ、うん、なんかもうすごいこう何ですかね男性の頭なんかなんかの匂いで、うん、もう酔うて、うん、途中で途中下座したこともあるぐらい、うん、やっぱりそういう意味では軟弱だったのね、うん、慣れてないという、
まあ、そういうのに慣れてないですもんね
慣れてない慣れてない、うん、
それでだんだんだんだんまあ便利で、うん、しかも自転車でちょちょちょちょって行けるところ、うんうん、今みたいに無線でタクシー呼べるとかいう時代じゃないじゃない、うん、で車の免許も持ってなかったので、うん、要するにちょっと自転車で行けるもしくはパッと表通り出たらタクシー捕まえられる、うんうんうん、そういうところの方が便利じゃんっていうことになったの
でそれ大学生
の時からはいでお仕事もちょっと始めたりとかしながら、うん、だからお金貯めるとかいうことよりもそうやって、うん、あお金入った引っ越しとかあお金入ったちょっとパリへ行こうとかさ、うん、もうそんなことばっかりで、うん、なんか全然あのいくら貯金があるとかっていう、うん、今でもそうなんですけど、ね、持ったら使うみたいな。
それ楽しく。
そうだよ。
その頃こんな仕事したいなとか将来描いてたものってあるんですか？
私ね生意気だけどファッションライターになりたかったの。そういうあのファッション雑誌の記事書く人、はいはいはい、ところがよく考えたら外国語もちゃんと喋れないし、うん、その
コレクション海外でやりたかったのそれを、
うん、やっぱりコレクションに行ったりとかそういうことのそういうライターも
され たんで、
あそうやな喋りやんし書けやんしなとか、うん、で思って少しあのフランス語のなんか学校に通ったりとかもしたこともあるけども、はい、結局全然違う、うん、ちょっとやっぱり違うなっていう感じ、うん、スタイリストっていうのは学生の時にアルバイトでしてたんだけど、うん、
アルバイトでできるもんですか、
はい、知り合いの人から頼まれて、うん、西城秀樹さん あのビーズつけをちょっと手伝ったり
すごいなんか
こんなの、はいは
い、フリンジね
フリンジのところそうの大事なとこじゃないですか、
だからつけるアルバイトよ、うん、そういうのとかあのやったりとかもしてたけども、うんまあ、そういうことでちょいちょいとこうスタジオに入ってあのちょっとこう、うん、の持って行ったりとか、うん、でスタイリストさんとかと出会うようになって、うんでまあ、モデルさんのアルバイトみたいな仕事も、うん、その後することになったんですけども、う
ん、すごいですよ、声かけられたんですか、
ね、もちろんそうやけど もちろんっておかしいですけど、うん、でもすごいやっぱ親が厳しいっていうか、うんうん、そんなあのジーパン履いて行くすなよっていうぐらいのことだったんでちょっとそのなんていうかなモデルさんするなんて言ったらもう不良みたいな感じに思われると思ったので、
当時ね、
そう当時はそうなのよ、そうなの、だからもう無理ですとかあかんとかって言ってたんだけど、あるきっかけで二十歳のお誕生日、それもそうよ、二十歳のお誕生日がに撮影日やって言ってねえねえ今度の何曜日あなた空いてないっていう感じで言われて、あの北村美智子という今でもいらっしゃる大御所も、
そう
お道から言われて、はい、それでなんでって言ったら その時は資生堂なんですけど花椿っていう表紙、はいはい、表紙でちょっと探してるんやけど女の子って言ってあんたやらないって言われて、うん、
すごいですよ、で
まあああいうんだったらほらいかがわしいとかって親も思えへんやろか
な
と思って、うん
まあ、
でちょうどその日が日曜日かなんかで空いてたんでいいよって言って、でも私誕生日じゃんと思ったんやけど、うん、でちょうどこれも記念やなと思って、うん、
二十歳だし、
そうそう、う
ん、ねえ、
すごい、
二十歳の誕生日、うん、6月なんだけど、
ね、そう節目節目でね、
そうで最日がお道で、で カメラマンが十文字美信さんっていう、はい、あの岸田さんの篠田さんのとこに似てた人なんやけど、すごくカチッとした写真撮る人で、結構好きな写真家だったんで、うわーっと思って、じゃあいいよって書いて、
かっこいい、
そう、そんな感じで一発で、でその時そうそう、まあ、ショートカットで、あ、まだって今もそうですけど、その時のショートカットでお化粧もしたことないような子だったんだけど、あの 革のパンツ、うん、にツイードの男性もののジャケット、ニコルやったかな確か、うんうん、メンズニコル、ムシニコル、
メンズニコル、
でここにベルトを上からガシッというあの太いベルトして、そのツイードのジャケットの
上から、ね、
であの結構タイトなじゃなくって、結構ドンとしたあのバギーまでいけへんけど、ドンとしたあのシルエットの、あれもメンズやったと思う、パンツ履いて、なんかそんなんで、でボヨンって撮った写真が、
かっこよさそう、
今でもおしゃれですね、
まあ、その当時はそういうレトロっていう言葉があんまりなかったけども、そういう感じ、まああれは北村美智子のあれセンスっていうか感覚だったんだと思うけど、それ、でそんでもうそーっとした顔で、こんなん全然ニコとかしたことそんな戻しにあったことないから、それでそれで、まあ何枚したあの子誰やみたいな話になって問い合わせとか来るようになったんだけど、携帯もない時代じゃない、
事務所にももちろん入ってないです、
だからお道で北村美智子さんが、あんたちょっと連絡先どうのこうのって言って、で、まあ、事務所を紹介してくれるわけ、ギャラの交渉も何もできない
し、そらそうですよ、マネージャーもいないしね、
そうそう、でそこからちょっとまあ広告の、まあ、ヤマハのポスターだとか、
はい、まあ、一流企業じゃないですか、
島や出汁の元のなんかの、なんかそれもな農家の娘みたいな、こんなウエスタンブーツ履いてこんなみたいな、なんかとか
農家の娘ではない、
一発ポスターみたいなやつで、西武百貨店の成人式の着物のとか、は
い、
結構だから、
はい、一流のお仕事
がいいですよ、めちゃくちゃいい仕事ですよ、
選んだわけでも何でもないけど、はい、でそんなんでちょって今仕事するようになった、
うん、いや素晴らしいですよ、
それもじゃあ本当にやるかやらないかの二択で導かれたお仕事です ね、
うん、それも本当に6月26日20歳の誕生日にその最初のあれがあったんよ、
ね、すごい、
東方キッチンが6月26日55歳で、
ね、すごい
本当ね、運命よ ね、
そうですね、
節目で
全然選んだんじゃなくて、
でもそこでいつも攻めてますよね、
そうね、
躊躇してないっていうか
行動力がありますよ、
ある、
そうですよ、
ありますよ、
そうです、
飛び込んでみようって飛び込んで
も最初はもうあかんよとか嫌よとかってこう、今日もそうですけども
そうだった、
絶対無理とか喋れませんとか
いや
最高の方が面白いですよ、
面白い、
うん、
でもまあ素直だったんだと思う、まあ、今でもそうだと思う、もう合にいれば合に従えみたいな切り替えパッとできるんだと思う、しのこの言うてもしゃあないみたいな、
腹が座って
る、そう、そこで覚悟をね、
そこでパッともう決まったら気も座るみたいな、そういうだっただと思う、もうグダグダしてもしゃあないみたいな、かっこ悪いみたいな、それまでは悩むし、本当にもうこんなに
もじもじって
もじくんもいいとこ、
それ聞いてでもちょっとホッとしました、そういう面もあるんだね、
全然もじもじくんよ、もう
もじもじくんかわいい、嘘本
当
美里さん、本当に
そうな
の、嘘
本当はあんまり
そんなパー
って様子伺っちゃう方、あんまりようしゃべらん、
でもなんかライブ会場でそれぞれ一人で来てて、なんかね、恐る恐る声かけてくれて、二人でなんかホッとした時もありましたよ、なんかすごい嬉しかった、私もああいう時ちょっと一人で行くと尻込みしてバレないように座ろうとか思うんですけど、あれ美和子ちゃんとか言って、あ、美里さんみたいな、なんか
知ってる人にはすごくいいんだと思うけども、
二人であ一緒に見ようみたいな、なんか、
あ、そういうことありましたっけ、
そう、嬉しかったな、今日も一曲、なんかね選んでもらいたいなって思うんですけど、
これはね、レオンというね映画が大好きで、今でも自分の中のベスト3に入るんだけど、それのテーマ曲にもなった、スティングの、シェイプオブマイハートですね、それが今でもこれもイントロが綺麗な曲でして、キュンってなる
キュンってなる
キュンってしましょう、
みんなで聞きましょう、
キュンってなります。 レプリカント好き、
ね、
レプリカントそういうのにゾクゾクしちゃう暴力っていうよりも、
うん、映画のね、お話ね、
素敵。でも本当にこの曲もうすごいいい曲ですよ ね。
キュンとしました。
キュンとする、
よかった
。お家でもこういうの聞いてるんですか？
たまに。でももうほとんど家ではもうテレビで両方いろいろ。
そっかそっかそっかそっか。
家にいる時間で割とゆっくりくつろぐ時間も短いので、
まあね、主婦してたらないですよね。結構仕込みの時とかはなんか音楽ですか？
もう店でいろいろラジオ聞いたりとか、好きな曲かけたりしてますけども、ついついもうずっと集中してやってるんで、あ、そういえばずっと同じ曲ばっかり聴いてたなとか、耳たこみたいな。
なるほどね。
あのシャンソン聴いたりもしますし、オペラ聴いたりもしますし、大爆音でいろいろ聴きます。K-POP の店だったら、あの仕込み時やで、
ね、
そうなんですね。
まあ、いろんなジャンルの聞きたいです。楽しいです。その時の気分で。
あ、気分
ね。でも本当一貫してね、楽しんでらっしゃるからね。
そうそう、
昔から子供というかね。
お店にいる時のあの佇まい、エプロンとかも素敵じゃないですか。ね、もう、
ね、普段はね、もうね、あのやっぱり清潔感と、なんかこうキャラ作った方が楽かなと思って、白いワンピース、白いブラウス、必ずもう、白、大体白、大体必ず。
そうなんですね、
まあ、クリスマスの時だけは真っ赤描きますけど、
あ、なんかそういうのもいい。
あとはもう大体し、大体、99% 以上は白を描いたんですけど、
まあ、シェフだしね。
そうです、コックコートは以前は着てたんですけど、苦しくなっちゃって、もうコックコートはたくさん持ってるけどもあんまり着なくなっちゃって、その代わり、まあ、白いワンピース、白いブラウスはたくさん持ってて、まあ、とっかえひっかえ着てるんですけども、でエプロンもコレクションっていうか、まあ、
ね、
か
わいい
ね、
もらってるんでたくさん持ってる、その時の気分で、まあ、靴とか靴下の感じの 色味でちょっとこう変えたりとかするんです。まあ、それもでも自分の楽しみじゃない
ですか。そうですね、そういうことですよね。
よっしゃみたいな、エプロン巻いた瞬間におしってこう、やるぞモードに、に入る、自分の切り替えですね。それとやっぱりこう誰も気がつかなくても自分で生きてるなと思わないと一日、
そうそうそう、気持ち悪いもんね。
気持ち悪いし楽しくないじゃない。
そうよね、
そういうのって大事にしたいと思うし、まあ普段はでも本当に T シャツに夏だと短パンだし、ラフですよ。でなるべく白じゃないものを着たいです。
あ、そか、あ、仕事場で白だからね、
仕事とまたね、気分を変えるために、
今日の装いも素敵ですよね。
素敵
素敵。青のライダースね。
ね、青のライダース。
でもやっぱりこうイギリス、やっぱロック、パンクがあるんやなって感じ。
あるよね。
そうですね。コンサバティブじゃないですよね。
そういう気がしますね。
あと昔やっぱりハマったのがコムディ・ギャルソンで。
ああ、似合いそう。
ずっと
めちゃくちゃ似合いそう。
俺ファッションとかって言うた時代から格好さんに憧れて、やっぱおかっぱにもしてました。黒ばっかり着てました、その当時。